コムゾーコータとコミヤミヒです。
ムータとムータでございます。
はい、ゾータとケイトです。
はい、
ね、1月22日火曜日ですけれども、
はい、
今日は何の日か、これは知りたいところだと思うね、
うんうん、
1月22日何が起きたかと、
はい、
これはですね、まあ、まず夫婦の日だそうですね。毎月ね、
あ、夫婦の日は、は
い、22ですからね、うんうん、さらに、日本で、まあ、東京初と言ってもいいですかね、伝統がですね6名間で灯りました。
あ、マジで。
はい、
日本初伝統。
1887年、
ね、
そう、明かり、
明かりの方ね、
電気明かり、1887年に
こう
火がついたと。
お、
記念すべき日で、
はあ、
は
あ、
はい。
お、なるほど、
暗かったんです
ね。はいはいはい、
明かりがついたら暗かった
です。それまでは
お前そういううまいこと思うと自信を持って言ってください。
はいはいはい、はい、
前のめりで言ってください。
はい、すみません、ありがとうございますね。
さて、
はい、
散々昨日お勉強しました深海魚ですけど、
うん、
なんとこれが沼津で、
うん、
今熱いと、
うん、
言われておりますね、
うんうん、
これはなぜか、うん、あるこの巨大施設がオープンしたからなんです、ね、
お、
巨大施設、
はい、
うん、
それがですね、沼津港深海水族館。
それそんな巨大なの？
まあ部屋っていうレベルじゃないですね、館ですね。
いやいや、
はい、
部屋ではないだろうけど、そのどのくらいの、ね、俺もっと小さいものだと思ったけど、
平米数ってことですか？
平米数だとどのくらいですか？
平米数で言われても結構なかなか。
いやいやいや、この大きさをねどう説明すればいいか、
うん、
まあ2階建てですしね。まあでかそうですよ。まあ行ったことないですけどね、僕も、
うんうん、
こう沼津こう深海水族館、
はい、
うん、これ何がすごいって、うん、ワシントン条約で保護された、
うん、
生きた化石とも言われるシーラカンスが5体展示されている。
生きてるってこと？
5体
展示だから死んでる。
どっちなんだろうね。でも
いや、これね、レプリカではない本物のシーラカンスがいるっていうのが売りですから。いやいや、
本物だろうけど、それほら死んでるのか
ね、動いてんのかね、
動いてんのか、
うん、気になりますね。
でもシーラカンスって結構一時期から刺身とか食ってるんだよ。
つうかね、結構いるっていうあれだよね。
昔俺らが子供の頃っても生きた、もういないみたいな、
だけど、ね、
幻ぐらいの感じだったけど、突然いるってなったら今度食ってる人いたよね、うん
うん、あったあった。
あ、結構いるんだ、
うん、まずいらしいですよ、
うん、
シーラカンス。
シーラカンスね、
食ってるってすごいけどね。でもね、
いやだから何だったんだろうね、
うんうん、
結局何でも出てきちゃえば大したことないんだよね。
なんかやっぱ一瞬消えちゃうと、
うん、
でも気づかないじゃん人間って。でもそこまで隅々ま で一瞬消えてたのがまた出てくると、まあ大騒ぎになるん
だよね。シーラカンスはでもいないっていう、その、ま、本当にそのあれだったっけどね、俺らが小学生ぐらいの時は
どっかにいたんじゃないの。
どっかにいたのか、
うん、
いやネッシーみたいな感じだったけどね、
うん、まあそんな感じ扱いね、俺らの時はね。
あんなに扱いの変わった魚いないから
ね。確かにね、
小学校の時はものすごいそういう。
確かに
ネッシー、あとなんだっけ、あの岡山の方のあのヘビの
ツチノコね、
ツチノコネッシーシーラカンスみたいな存在だったのに、
あったけどね。
これが中学か高校ぐらいになったら今度刺身で食えるって話だったし、どんだけたこの人の存在どんだけ変わるんだと思ったけど、
変わりすぎだよね。
変わりすぎだよね、
うん、
そんなあった、
あったあった、刺身で食ってるっていう話は聞いたよ。
幻の魚だった、
幻だったのに、
そこまでも身近になっちゃった。
そうそうそう、
これちょっと生きてないっぽいね、このも。
ああ
、はい、5体いるけど、
うん、
うん、海中で泳ぐ姿を捉えた遊泳映像も放映してますって書いてあるから、
遊泳ね、
うん、動いてんのが目の前に出るんだったらそんな映像流さねえもんな、
うん、
じゃあ、ね、刺身説は何だったんだろう。
いやでもそれは撮れたんじゃないの、
シーラカンスの仲間なんじゃないの。
いや俺なんか、俺も漫画じゃない、本で読んだことあんな、シーラカンスの刺身。
それ昔の人が食ってたとかいうことじゃないの、3億5000年前の人が。
まだ刺身文化ないでしょ、絶対その頃。
醤油も絶対ないでしょ、
多分ね。ただの生食いか。
うん、
だってほら、
いや俺が本で読んだよそれ。
じゃああれですよ、例えばこれ、営業マンの独り言っていう、すごい、うん、あの 有名なブログですよ、うん、
シーラカンス
2008年ね、うんうん、8月シーラカンス突然生きた化石シーラカンスのお話です。
はい、
実は、うん、このシーラカンス当然世界では保護対象の魚ですが捕まえることもまして食べることも禁止されています。しかし、うん、世界の小さな島国などどんなそんな協定は先進国の勝手に決めたルールとばかりをまるっきり無視している国もあるんです。
お
で、うん、もうとにかく食ってんだって、
うんうんうん、あじゃあ別に日本人がその辺で買えるってレベルじゃないってことでしょ。
んで、
まあそうだろうね、
ある国ではシーラカンスがしょっちゅう釣れるよと、
うん、
でどうせ釣ったから食べてみたいということで、うん、日本人がまず刺身にして食べたと、
うん、
感想は雑巾を食べてるみたいな味だったって。
うわ、えどこで食ったっつってんのその人。
これはねどこちなんか
雑巾みたいな
国には書いてないけどね。
本当にシーラカンスなのかなそんな。
うん、でも気持ち悪そうではあるよね、うん、なんとなくのイメージ。
うまそうではないよね、
うん。
マダガスカル島へ行けば食すことができるかもしれませんって書いてある。
はい、
だからなどういうことなんだろうねこのね。
まあワシントン条約を無視 してるってことでしょ。
まあそうだろうねそれはね、うん、
いたんでしょうね結構、
うん、
いなくなったと思ってたのかな。
あ実は、
うん、
3億5000年前の姿ですからね、
うん、
だってこれがシーラカンスの刺身ですってやっぱ出てる写真も出てるもん普通に。
あ
全然悪くなさそうなマグロっぽい。
僕はないよねなんかね、うん、
あの本マグロじゃなく赤マンボウなどマグロ系の代用魚を食べているような感じです。
へ
え。だからよく分かんないねそれどういう状態なのかね、
うん、
まあまあいいですけど。
でその駿河湾ね、
うん、
あのこの海洋なんだっけ今言ったのが、うん、深海水族館がある駿河湾ですけれども、
うん、
これはねもう一番深いところで2500メートルもあるんだって。
はい、
もうだとにかく日本一深い湾、
ね、湾でそんなにあるんだ。
そうそうそう、だからよく釣れるっていうかもう上がってくると。
へえ。
でこの沼津こう深海水族館というのがあるんですけども、うん、でこれが できたのがね本当まあここ1年ぐらいだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
1年ちょいぐらいもうだから何年も前はなかった、
うん、
施設なんですけども、
うん、
でその前まで、うん、その深海生物のね、
うん、
博物館を一手に担っていたのが、うん、この僕がおすすめする、うん、この戸田というところにある、
うん、
駿河湾深海生物館であると。
ほう、
ああ
うん、
慶三が行ったのはそっち。
僕が行ったの
はちっちゃい方だ。
おお、なるほど。
こっちはだから結構ね B 級スポットみたいな扱いで、
うん、
あのよく紹介されてて、まあ話したのかもしれないですけれども、うん、この戸田っていう場所がさ、
うん、
また面白いとこで、
戸田、
戸田、戸田って書いて戸田君って書いて
戸田、戸田君の戸田で戸田って呼ぶの。
それでそう戸田って呼ぶので、
うん、
でも完全にもう陸の
今度ヘダって呼んでみようか。
ヘダくんつって、
うん、もうめんどくさいヘダくんつってヘニーって
トニーじゃなくて
トニーじゃなくて
ヘニーヘダ
ヘニーヘダ
なんか悪意を勝手に感じ取られそうだヘダって呼ぶとそうそうそう、その戸田さんでね俺ら馴染みのある感じだけど、はい、うん、これはまあヘダなんですよ、
うん
うん、
でここは本当に陸の孤島で、
うんうん、
もう俺が行った時その伊豆長岡の方からもう車に行ったんですけど、うんうん、もう本当に山を切り開いたところを越えて、
うん、
そうするとこの山に囲まれたようなところにこう
ちっちゃい集落なのそれは
見えてく。そうそう、その海っぺりの方はねなんかねちょっと象の鼻みたいにさ、
はあ、
ギューってなってんのが、
うん、
それがもう半島とかそういうレベルじゃなくて、うん、多分100メートルとかのレベルでこう伸びてて、うん、でその先っちょに、うん、その鳥居があるなんかお寺神社かなあって、うん、あとその博物館があるっていうね、
うん、
これまたねあの立地条件的にも面白いね、
うん、
こうほんとみんなでね行って、うん、あの辺のその辺の民宿、
うん、もう
完全に深海魚料理しかないからさ、
うん、それ深海魚が取れるわけ。そうそうそう、
もう取れる取れるんですよ。
なんで取れんの深海魚って。深海にしかいないんじゃない。
そこ割と深いから
取れちゃうみたいよその
湾が、
うん、湾で。でもさ、うん、そのさっき言った深海魚ってのは分かんないけど 400m とかそういう
定義がある。 2500m なんだその
湾自体はね。
湾の深さが、
うん、そうそうそうそう、
湾の中が。
そう
はあ。
ちょっとイメージもできないけど、
ちょっと分かりづらいよね。
深い、
めっちゃ深い。港じゃないよ湾だよ。
あ湾か。いやでも湾にしたって それすごいね、
相当深いと思うよ、う
ん、だからこの
でも取れるっつったって
取れちゃうんですよ、
2000m、うん、分かんないけど 500m ぐらいの糸がない限り取れないでしょ、
あんちゃんだから
結局それがあったんで上の方ですくって取ってるようなものであれば普通の魚なわけでしょ、
そうだね、
そうですね、だからそれ用のあんじゃないの、うん、だ取れてるから実際、ええ、
いやだからじゃあその取れてるのはなんかたまたま上がってきてる時に取ってんのか下まれて取ってんのか、どうやって取ってんだろうね、
あー言ってもねやっぱ 1000m ぐらいのものを取ってるらしいよ、2500までこう
狙って取ってんじゃん、やっぱ
1000m だってさ、この事務所のマンションのね、14階建てですけど、これだって多分なんていうのあったって 50m ぐらいでしょこれ、
そんなないと思うよ、そこまでもないぐらいで、
これ 1000m 下ってこれがさ
1000m 級の山ぐらいの高さになったでしょ、
東京タワーが 333m で、あれよりもあれを下に向けた、それよりも下
のさ3でしょ、
物を取るって大変な行為じゃない、
大変ですよ、
もう確かに網を上げるだけで、
網を上げるだけだって
ていうか別にさ入ってくるよね、上のやつもね網上げてたらね、
入ってくるでしょ、
深海魚だけじゃないよね多分ね、
ちょっとそれで言うとさ、ほんとちょっと今まで聞けなかった疑問だけどさ、日本とアメリカがさ電話できるようになったじゃん、あれ電話線ってどうしてんの、海の中、
いやいや海の中、
海の中通してんの、
まあ、どっかは絶対海の中ずっとあんじゃんやろ、どっか通ってんの、
コードレスなんて無理じゃんだって、
どっかはっずっとあんのかね、
そ超長いよその線、
そう長いよだってしかも深いからね、
深いよだからそう考えるとやっぱ 1000m の魚取る意図ありますよ多分、
そこ通ってないじゃんやろ、通ってんの
だってどうしてんのじゃあ、
だってそれでもさそんなのさ、どうしてんの、それこそじゃちょっと傷いや そ, それは飛ばしてんでしょ、
そうだよ、ね、
ちょっと傷ついたとか、
止まったら止まっちゃうと
か、それこそさ、なんか波で揺れたりとかしてさ、
で結局なんかぶった結局ほら
ロ、いやそれは通してないでしょ、
だからロシアからさガスの あのパイプ通すってさ、あれなんかこう瞬間移動とかさせるのかと思ったら地道にパイプつなぐんだからねあれ、ロシアと北海道をさ、
ロシアと北海道の長さと、
まあそれはそうだけど
日本とアメリカの長さってレベル違う、
ね、思えばね確かに、ね、
どうなってんの、
そこ飛ばしてんじゃない、
じゃ日本とブラジルの電話はやっぱアメリカ経由とかなるわけでしょ、
いやアメリカがどうかじゃない、いやいやアメリカにも
どうしてんの、
どうなんだろう、俺もちょっと
アメリカにも超気になってきた、通じてないでしょ、
じゃ海の中こうやって泳いでたら急にそういう電話線が出てきちゃうするのかしら、まあ、日本アメリカって書いてあるさ、
細いやつじゃないと思うよ多分、超海底ケーブルみたい、海底ケーブルですよ、
海底ケーブルだと思うけど、
うん、一番いや違うあるよ、海底ケーブルだよ、海底だよ
日本とアメリカ、
うん、
それ繋がってたらちょっとロマンだよな、
うん、
よく繋げたよな、
海底ケーブルでアメリカまで繋ぐ、
だって太平洋横断ケーブルとかあるらしいよ、
だってさアメリカと日本が話せるようになったら結構前でしょ、うん、コードレスなかったでしょ、
うん、もうすごい張り巡らされてるらしいよ海底にケーブルって、
うん、やっぱそうなんだよ、うん、これ
無線ブームになったらしい
よ、ね、どうやって やってんのそれ、
いや地道にこう引っ張ってったんじゃないの、
もう超長いのをちょっとずつ音を
起こしてったんだね、そう、うん、超丈夫で超
長い、ものすごい太いでしょケーブルとは言いつつも、
あーなるほどね、うん、もう1メーターとかある
こんなのを落としてるわけでしょ、
カナフレックスみたいのに入ったのをもともとやってんじゃない、
すごい気の遠くなる作業だよねそれ、うん、でもそう考えると確かに深海魚が楽だ、
いやでもそれはさあれなんじゃないの、要するに例えばそのアラスカの方を巡ってさとかさ、
あ、まあ、直上の方が
一番近いとこでね、
一番近いとこ近いとこで行けば結構いろんなとこつながるじゃない、
でもアメリカとフィリピンをつないでるやつとかあるんだよ、あれはもうどっちしてももう海しか行けないし、
アメリカとフィリピンをついでるつないでるケーブルがあるの、
うん、
は
ぁ、すごいね、
ねえ、まあなんそういう海、
そういう船もあんだって、海底ケーブルを引く
絶対ある、海底ケーブル知らないだけで、
うん、なんとかせんっていうね、
あだってあんなスカイツリーとか作っちゃうんだよ人類、わけわかんないじゃん、あれも
スカイツリーならまだ作れそう、
作れそう、
うん、
あ、じゃああれはあの赤坂プリンスホテルのさ、うん、あの解体
ちょっとずつ
ちょっとずつあれとか
あれの方がすごいと思うよ、
ね、何それちょっとずつ解体って
誰どうやってぶっ壊すか知らないの、うん、赤坂プリンス、うん、そうそう上の方からワンフロアずつこうやって縮めていくの
そうだよ、そうよく見ていると、
う
ん、だんだんだんだん
ちょっと小さくなって
くるそうそう
一瞬何にも起きてないような感じだけど徐々に最近あれ小さくなってきてるなっていう
えマジで
おじいちゃんみたいな感じでねだんだんだんだん小さくなってきてるなっていう、
そう爆破とかできないかなってことその場所的に、
まあ、だからそういういろいろ理由があるみたいな粉塵が飛ぶしさそれで一個ずつこう
マジか
だるま落としみたいにやっていくんだからさ
しかも実際だるま落としでやるって言ってたからね
あ本当に
こうやって上で取ってバーンってやって飛ばして皇居の方に飛ばして
爆破の方がさま
だまだ全然いいじゃんそれ
すごいよねそれ
っていうふうにもう想像もつかない人類
なるほど
もう技術が上がっていると、う
ん、はい
これを俺は言いたかったわけです
あ、うん、
なるほど
日本の技術ものづくりの国、うん、
はあ
というわけでね、うん、明日はもっと深海魚について深めていきたいと思います、はい